それでは聖書をお開きいただきたいと思います。ローマの信徒への手紙3章の9節から26節を今日はお読みしたいと思います。ローマの信徒への手紙3章9節から26節までを新共同訳でお読みいたします。ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでにしてきたようにユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない。悟る者もなく、神を探し求める者もいない。皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない、ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。さて、私たちが知っているように、すべて律法の言うところは律法のもとにいる人々に向けられています。それはすべての人が口全ての人の口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなのです。なぜなら、律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。以上です。先週の火曜日から金曜日まで、また東京の進学校で授業をして、1日6時間ぐらいずっと喋っておりましたので、また第二の変声期を迎えたようなダミ声になっておりますけれども、ご容赦いただきたいと思います。この今読みましたところは、宗教改革を行ったマルチン・ルターが、ここは聖書の中心であると言ったところです。聖書のへそのようなところでありますが、ただドイツ人がここを読んで、あ、なるほど、ここは聖書のへそだなと思えるのかもしれませんけれども、私たち日本人は、このパウロのこういう書き方とか、あるいは言葉とか、そういうものにどうも馴染めなくて、なんか遠い国の話を聞いているような、そんな気がするんではないでしょうか。というのは、やはりこのキリスト教が西回りで私たちのところに届いてしまった。もともとイスラエルから発して、地中海世界、ヨーロッパ、そしてアメリカから日本へとこう伝わってきたために、どうもキリスト教はこの西洋社会というか、こう西洋人的な、言葉遣いであったり、また理解であったりするような気がするわけですね。しかし、もしこのパウロの教えが東回りで来たらどうなっていただろうか。 パレスチナから始まって、アラブ社会を通ってインドを経由してまた中国を通って日本に来ていたとするならば、これは間違いなく浄土真宗です。突然何を言い出すかと思う方もあると思いますが、浄土真宗とキリスト教というのは非常によく似ています。まあ、これは私も今まで何度かお話ししたことがあると思いますけれども、私はこの三章の話を浄土真宗と結びつけて考えるのが日本人としては一番分かりやすい自然ではないかと、自分自身はそう思うんですね。まあ、私は牧師三代目ですから、そんじょそこらのクリスチャンじゃないんですよ。キリスト教の言葉の中で育って、キリスト教のものの考え方の中で育って、教会が私の全てであったわけです。なのにそれでもですよ、そんな私でも仏教的な言葉遣いとか考え方とかそういうものは非常にこうしっくりくるんですね。というのはやはりこの文化に根ざしているからじゃないかと思います。キリスト教は残念ながらこの日本文化になかなかこう根ざしていかない、わけですけれども、この、まあ、今日は、浄土真宗とこのパウロの聖書の真髄の話を少しずつこう比較しながらお話ししていきたいと思うんですけれども、まずこの今読みましたところの中で、最初に引っかかる言葉はユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるというこの罪という言葉ですね。キリスト教のではもう馴染みのある言葉ですけれども、罪という言葉は馴染みは、まあ、クリスチャンとしてはもう十分馴染んでますが、おそらく皆さん初めて教会に行かれた時にあなたは罪人だと言われて、はいそうですと答えた人はいないと思うんです。罪という言葉はこの日本人には犯罪という概念と結びつくので、この自分とは無縁であると生理的に拒絶してしまうような言葉ですね。ちょうど、大阪の人が関西の人が、バカと言われると傷つくけれども、アホと言われても傷つかない。逆に東京に行ってバカと言われても傷つかないけども、アホと言われると深く傷つくということがあるわけなんですけれども、それと同じようにですね、まあ、広島はバカもアホも言われても傷つくんですけども、それに類するような言葉がなくて、もっとひどいのはいろいろあるんですが、どうもこの罪と言われるとそれだけでこう、はい自分は罪人ですということがですね難しい。じゃあどう言い換えたらすんなり私たち日本人の心に、はい私はそうですと言わしめるかというと、やはり煩悩なんですね。全ての日本人もアメリカ人も皆煩悩を持っていると言われると、そうだなと拒絶感がないですよね。私は煩悩がある、確かにその通りであると、思わずひれ伏してしまうような、そういうこの言葉の響きというか、やっぱりこれは日本人ならではなのかなと思うんですね。ですから聖書の罪というのは全部煩悩に書き換えてもらうと、もう少しギデオン教会の聖書も読みやすくなるんじゃないかなと思うんですが、まあ、書き換えられませんけどね、書き換えられませんけれども、まあ、ギデオン教会の聖書も我々の聖書も同じなんですから。でもこの煩悩というのは、まあ、皆さんもご存知のようにこれは仏教において人間が悟りへ至る障害になっているものという意味ですよね。人間が悟れないのはそれは煩悩のせいである、それは欲であったり業であったりいろいろものがあるわけですけれども、もともとはこれはまあサンスクリット語だそうですけどもね、そのまあインドの思想ですね。煩悩があるだろうと言われたら、はいはいいますっていう、罪があるだろうと言われたら、いやありません、そういうそれぐらいのですね、この日本人の感覚みたいなのありますね。で、全ての人はこの煩悩を持っている。 で、これは仏教もキリスト教も同じなんです。仏教でも万民は煩悩を持っていて悟れないというのが大前提ですよね。大前提。キリスト教も全てのものは罪を持っていて救われない、これも共通しています。それ次に出てくるのが21節の、ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です、というこの義という言葉ですね。これも日本語じゃないですね、残念ながら。これもやめてもらいたい言葉の一つなんです。なんか全部聖書書き換えろと言ってるような感じしますけども、そもそも義というのはこの神と人間の正しい関係を表す言葉ですね。神と人間の隔てが壊れて、神と人間が本来あったあるべきこの関係になっているというのが、これは義なんです。この、その中には正しさとかですね、美しさとか清さとかいろんなものがありますけれども、でも義はですね、じゃあ仏教的に言うと何かというと、これは悟りなんですね。まあ、救いと言ってもいいかもしれませんが、今日のところは悟りとしておいていただいて、間違いないと思います。仏教的には煩悩の中にある人間がこの煩悩から解脱して悟るんですね。で、自分というこの醜い自我から解放されていくと、悟る、解脱する。で、キリスト教の場合にはこの罪から救われて、罪が許されて、神の義が示される、つまり神の方から扉が開けられて、人間が神のもとへ近寄ることができている。この辺がちょっと仏教と違うんですね。仏教は人間の方から開いていく、これが悟るということですが、キリスト教的に言うと神の方から開いて人間を迎え入れる。でもいずれにしてもこの、仏教で神ということをもちろん使いませんけど、仏でしょうかね。仏と人間の隔てが壊れて悟るという状態、人間が仏になっていくということになるわけですけれども、ですから聖書のこの義という言葉も神からの悟りとこう置き換えていただくと、もう少し日本人の心には分かりいいんじゃないかなと思うんですね。神の悟りが示された、信じる者すべてに与えられる神の悟りである。これ信じるというのはどうかというと、これはよく使う言葉なんですけどね。信じるというのはよく使う言葉なんですけれども、でもあまりいい意味には、特に宗教というのはですね、信仰宗教とかこの信じる、宗教と信じるということが密接につながっているんですけれども、もちろん仏教でも信じるということを言いますが、これは仏教的に言うと、浄土真宗的に言うとこれは南無ですよね。南無、南無阿弥陀仏の南無。南無はもともとサンスクリット語ですが、それを日本語に中国語に直せば帰依するというふうに訳すそうですけどもね。帰依する、帰依する、南無阿弥陀仏とは阿弥陀仏に帰依することである、そういうふうに仏教で教えてますけれども、じゃあ帰依するというのはどういうことかというと、これはその人の考え方によってそこに帰って寄るですよね。帰依ですから帰り寄り頼む。だから信仰というよりもですね、帰依の方がなんかこう動的な感じがして、信仰ってのは信じ仰ぐわけですよね。信じ仰ぐ、帰依というのはそこへ行って戻って捕まるというような感じがするので、帰依の方がいいんじゃないかな。これもイエス・キリストに帰依することによって神の悟りが与えられる。思わず合唱って感じですね。思わず合唱って感じです、そっくりなんですよ。本当にこの浄土真宗とキリスト教、ここまでのところはですね、寸分違わぬと言ってもいいぐらいです。だから親鸞がこれを読んだらびっくり仰天したと思いますね。なんでこんなことがこの人たちは分かっているんだと。 違うのはその次なんですね。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、すなわち人は皆煩悩の中にあるので悟れないけれども、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされると。このただキリストイエスによる贖いの技を通してというところが浄土真宗とは違うところですね。浄土真宗は阿弥陀仏に帰依するわけです。阿弥陀仏、阿弥陀様、阿弥陀如来とかですね、もう広島に至るところにありますから、昨日私の女房の父親の七回忌で、法事がありまして、私も寺町の正禅坊さんというお寺に行ってまいりました。ああいうのが大好きなんですね、私。行ってぜひその仏教のしきたりとかそういうものを教えていただきたい。ものすごいきらびやかなこのあれ、なんていうんですか、全体なんていうか分かりませんけど、真ん中にこの仏の像があってね。でもお坊さんというのは私みたいにですね、こんなにベラベラ喋りません。喋れば喋るだけ大体人間の格ってのは落ちていきますからね。喋るやつは大体ダメなやつなんですけども、喋らないですね。でいきなりまず分からないことを言いますから、まずお経ですから、まずお経、それもですね、もともとサンスクリット語であったやつを簡訳したやつをそのまま読みますから、わけわかんないですね。だけれども重々しく、よどみなく流れるような、思わずありがたいなと思うような、足がしびれてきたななんて思いながらも、まあ、皆さんもねそういうとこ行かれると足のしびれたい念仏の長さみたいな、そんな感じですよね。どちらが勝つかという感じですけれども、でそれが終わりますと、この法話みたいなのが少しありましたね。歯が抜けた時の話をされました。歯は抜けてみて初めてそのありがたさが分かる。うまいこと言えるなと思いましたね。法事にぴったりの話ですよね。お父さんが亡くなった、まさに歯が抜けたようにそのありがたみが分かりましたねみたいなですね。ただそれだけですけれども、でありがたい、ありがたいということで終わったんですが、その中心は何かというと阿弥陀仏なんですね。で阿弥陀仏というのは、これはもちろん仏教の人も認めているように架空の神様、架空の仏様であります。その起源はこの広島松田の松田という名前の起源になっているとなっているですね、アフラ松田というゾロアストアスター教の神様に遡ると言われています。まあ、そういう説があるんですけどもね。まあ、そもそもその原始仏教にはそう仏さんとか神様とか出てこないんですが、まあ、後になってこう出てきた考え方ですけれども、で大乗仏教とか、まあ浄土教、浄土真宗ではこの阿弥陀仏に帰依することによって悟るという。でじゃあなぜ阿弥陀仏に帰依することに悟るかというと、まあ、ご存じと思いますけれども、阿弥陀仏がこの48の誓願というのを立てましてですね、その特に18願の中で、私は全ての人間が悟れないならば、全ての人間が浄土に、極楽浄土に行けないならば、私が行けなくてもいいと言ったんですね。ありがたいですよ。一人でも行けない者がいたら私が行かなくてもいいと言った。これ大変ありがたい教えで、そのありがたい阿弥陀様に帰依しなさいって言うんですけれども、でもこれはですね、私別に仏教を非難しているわけでは決してないんです。キリスト教との違いでという意味で説明してます。仏教はとても大好きですから、私は本当にじゃあ仏教になるって意味じゃないですよ。その教えそのものはね、非常に美しいなと思うんですけれども、阿弥陀様っていうのは要するにこの利己主義を捨てた人なんですね。自利利他なんて言葉があるんですけどね、自利を捨て、利他に至る、自分の利を捨てて他人の利に至ろうじゃないか、それが仏教ですから。これもキリスト教によく似てますよ。自分自身の目的、願い、願望、そういうものは捨てて誰かのために生きようじゃないか、それをこの阿弥陀仏が唱えたということで、ありがたいな、自分もその阿弥陀様にのようになりたいな、そのご利益に預かりたいな、 というのがこの南無阿弥陀仏ですね。ではキリスト教はどうかというと、イエス・キリストがこのもちろん彼は利己主義を捨てた人であります。自分を捨てた人ですね。しかしただ利己主義を捨てただけではなくて、ここにあるように罪を信じる者のために罪を償う供え物となったと。信じる者のために罪を償う供え物となった。イエスに帰依する者のために煩悩を償うことをされたと。イエス・キリストは歴史上の人物であって、彼が十字架に貼り付け刑になったというのも、これも実歴史上の事実で、社会の教科書に載っている事実です。その理由は何であったかというのは解釈が違いますけれども、キリスト教というのはこの架空の仏様ではなく、歴史上のイエス・キリストという人物にその帰依する方向性を置いている。しかもイエスはこの愚かな凡夫たちの身代わりとなって、その煩悩の罰を受けてくださった。だからその方に帰依するならば、自らの罰は全てキリストに追っかぶせることができる。だから私はもはやこの罰を受ける必要がない、罪の罰を受ける必要のないものは神のもとへ、いや神の方から悟りの扉が開いて神のもとに至ることができると。つまり浄土真宗は大変素晴らしい教えなんですけれども、その一番中心的なところに架空の仏様と、そして一つの美しい思想があるだけなんですね。キリスト教はそこにあるのは無ごたらしい歴史上の事実なんです。一人のイエス・キリストというイエスという人物が貼り付けになって死んだというこの無ごたらしい事実がある。日本でも有名な神学者が、神は最も痛ましい手続きを取られたと言ったんですね。最も、ただその利己主義を否定したというだけじゃない、自らがまずその見本となって身代わりの死を遂げられたというこの歴史上の事実にキリスト教は帰依しようとしているわけなんです。そこに決定的な違いがあります。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。このまあキリスト教の日本人に嫌われるところの一つですね、この血とかね、供え物とかっていう、そのなんか血生臭い話、もう少し綺麗な話にしてほしい、宗教というのはそうあってほしいというこう願望みたいなのがあるんですけれども、これはですね、100歩でも1000歩でも譲っても譲れないところなんですね。確かに血生臭い話なんですよ。なぜならばキリスト教のこのシンボルは死刑の、キリストの死刑になった十字架なわけですから、美しい思想を唱えてくださった阿弥陀仏様ではなくて、一人の人間が無ごたらしい死を遂げたということを教会のシンボルにしているわけですから、それが彼が血の供え物となってくださったということを、聖書は言葉を濁すことも和らげることもできず、むしろそれを強調せざるを得ない。それは取りもなさず、私たち凡夫が煩悩の中にあえいで四苦八苦している者が、決して自力では救いに至らなかったその道を、そして本来は我々がそうなるべきであったあの血生臭い最後をキリストが遂げてくださったということを聖書の真髄として掲げているわけですから、これは外せないんですね。私たちは この聖書の教え、確かに今私がお話したように、もう言葉はどうも性欲臭いバタ臭い分かりにくい言葉かもしれませんけれども、しかしその内容はですね、ある意味では人間が本質的に求めているものなんですね。仏教というのは人間の叫びですよ。僕はなぜ仏教が好きかというと、本当に自分の問題に真摯に取り組もうとしてきた思想であるからです。今そのお寺がその務めを果たしているかどうかは知りませんよ。まあ残念ながらね、葬式仏教になり下がってしまったというところもあることはある。それはまあ江戸時代の政策であるとかですね、いろんな、まあ、日本人がお葬式するとこがなきゃ困るというのは実際的な問題もあって、しかしこの確かに人間は苦しむ、でもそこからなんとか逃げ出したい、救われたい、悟りたいと思った、そのこの苦しみの後を仏教の中に十分見出すことができる。しかし残念なことに本当の救いには至らなかった。もしパウロはこの21世紀の日本に来てくれたら、私の言ったような話をしてくれるんじゃないかと自負しておりますが、さあそれは定かではありませんけれども、だから愛する皆さんよ、皆罪の中にある、煩悩の中にある、誰も自分では救われない、だけれどもキリストはあなたの代わりに、あなたの身代わりに、あなたの煩悩の苦しみを受けて、あなたを神のもとに悟らせようとしておられるんだ。南無キリスト、キリストに帰依しなさい。キリストの生き方に、キリストのその切り開いてくださった道に、あなたの道を重ね合わせてはどうかと進めているのであります。浄土真宗といえばやはり何といっても歎異抄ですが、まあ、皆さんもよくご存知だと思います。まあ、若い頃にお読みになった方も多いんじゃないかと思いますが、まあ、歎異抄といえばいわゆる悪人小気説というのがありますね。善人なおもて往生を研ぐ、言わんや悪人親、いい言葉ですね。善人でさえ救われるのだから悪人が救われないはずはない。これはですね、キリストのあの健康のものには必要ない、医者は必要ない、むしろ病人であると言われた言葉に酷似しています。善人は健康なものはそのままで十分いいじゃないか、本当に救いが必要なのは悪人の方だ、そして悪人も必ず救われるんだ。いや救われなければならない、救われてほしい、いや私こそが悪人なのだから、そういうこの叫びをそこから聞き取ることができるわけですけれども、私も一人の罪人として、どうぞこの本当にどうしようもない自らのこう全身にまとわりついて、こうヘドロのようにまとわりついて自らを苦しめる煩悩から救ってほしい。でも自分の力ではどうしようもない。今日途中でちょっと説明省きましたけども、律法という話が出ておりますが、このユダヤ人は律法によって悟ろうとしたんですね。これはですね、いわゆる清浄仏教です。これもぴったり当てはまりますね。清浄仏教というのは自分の力で自力で本願を達そうとするんですね。座禅を組むとか、良いことを行うとか、施しをするとか、まあ、大乗もそういうことを強調しますけれども、清浄はそれによって煩悩をどんどん捨て去って解脱していくということを目指した。これまさにユダヤ人ですよ。ユダヤ人も徹底的な律法主義、徹底的に、それ律法というのはですね、なんかこう理不尽なことを教えているんじゃなくてですね、人の道を説いてますよ。人を愛するのはどういうことか、やもめや貧しい人のためにどうしなきゃいけないか、危険なものを食べないように、病人が出た時にはどうしなさい、こうしなさい、事細かに書いて、そしてそれを一生懸命に守ることによって、少しずつ煩悩から悟りに至ろうとしたのはユダヤ人なんですね。しかしパウロ自身がそのユダヤ人の中のユダヤ人だった彼が、律法によっては救われない、 と断言した。彼こそがまさにエリート中のエリートですね。頂上のエリートだった人です。彼は一切の煩悩を断って彼は律法に帰依した人だった。でもその彼をして律法によって救われないと言った。そして彼は21節にところが今やと言ってるんです。ところが今や、本来はなかった、今まではなかった。いや、このところが今やっていうのは実はあってはなかったもん、 あることがおかしいんだと。実に不思議なことに、本来なかったものだし今あることも信じられないけれども、今や救いの道が与えられた、悟りの道が与えられた。でもそれは神から与えられた。どのようにしてか、イエス・キリストによってである。決して自分の力で開けることのできなかった悟りの扉、神との人間の本来あるべきこの密接な温かい交わりの中に、神の方から招き入れてくださった。このキリスト教のまさに本質、またこれは人間にとっても本質だと思うんですね。そういう意味ではこの図らずも浄土真宗とキリスト教が非常に酷似したというのは人間の本質だと思う。人間が同じように悩み、同じように苦しみ、そして究極的には自分の力では救われないと分かった。人が教えてくれております。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は聖書の真髄とも言われるロマ書の3章を私なりの理解で仏教の例えを用いてお話しいたしましたが、あなたの御心にかなうとかなわぬところがあったかもしれません。どうぞお許しください。しかし主よ、人間は皆煩悩の中に四苦八苦して今日も苦しみ、いやこの人類の歴史は苦しみの歴史でありました。そこから救われたい、そこから下脱したい、そこから悟りたいと願って、多くの宗教家や哲学者やあるいは科学者が救いの道を求めたが、そこには何もなかった。しかしを感謝をいたします。私たちにはこうして今聖書が与えられて、そしてあの歴史的な事実であるイエス・キリストの十字架こそが私たちを煩悩から救い得る手段であるということを知ることができていることを感謝いたします。神様、私たちは救われる値打ちのないものです。救われることなど本来あってはならない罪深いものであります。しかし神様、あなたは私たちを愛し憐れんで、あなたの方からその救いの道を備えてくださいました。あなたの方から御子を送り、あなたの方から御子をあの痛ましい十字架につけて、私たちに来よ、あなたたちの罪は許された、あなたたちの煩悩はこのゴルゴダの十字架につけられたから、さあ戻ってこいと言ってくださった。感謝いたします。神様、私たちは本当に幼子のような素直な心でキリストに帰依することを願うものであります。神様、どうぞ今日にここにおいでになられた足の方々一人一人、本当にそれぞれ大きな悩みを痛みを抱えておられますが、神様がその魂に興味言葉によって語りかけて、あなたの痛みも苦しみも、その根源である罪も全 すべて私が背負ったと語りかけて、どうぞその心に永遠の平安を豊かに与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。